TMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私まこと
山本しおり
の2名がお届けいたします。
はい、
へい、
90回目ですよね。あれ配信
292じゃない？
あ、違う。
292だと思うよ。
292回目でした、
うん、ちょっとなんか昔に
ちょっとサバを読みました。すいません、292回目、
はい、
配信日がなんと12月、
はい、30日。もう年末も
明日で終わりじゃん。怖っ。令和元年明日で終わりですよ。
あっという間だったね本当に ね。
令和始まってからまだ5月からだっ
け。そうそうそう、
なんと短い令和元年の命。命じゃないんだけど。
命じゃないけどね。あっという間だったね。それにしてもね、
この間開演したとこだと思ったんだけどね、うんうん、まあ5月だからまあおよそ半年ちょい。
あ、まあでもさ、その後さ、いろんなその、こう時代が変わるための行事が続いてて、なんか10月とか
1月分ぐらいはまるまる
行事やってたよね。 10月までやってたよね確か、
うん、結構最近までやっと終わったみたいなニュース、まだやってたんだって。大変だなって思って、うん、
本当だよね。
まあ、でも今回はまだ事前に準備ができた分マシだった
ね。あ、まあそうだよね。
いつもは急にやらなきゃいけないから超大変だよね。
そうだね。
だからまあ改元でこんなにね、うん、普通改元ってお亡くなりになって崩御されてから急にだから、うんうん、なんか大体改元ってあんまりおめでたい感じじゃない。
そうだね。だ多分あのさ、この行事とかも、うん、大々的には今まで
だってやってんの知らなかった。
そう、報道されてなかったよね。
うん、そうそう、
ね、亡くなったっていうこともあるから、
粛々と多分、うん、宮家の方々だけでやる、いわば葬儀みたいな感じだったんだろうね、うんうん、今までは。それがなんかね、まあ、正殿退位のおかげかなんかもう分かってるし、うん、お元気なうちにな
んかやってるから、
次みたいな感じ
だから、こういう儀式をやってるんですっていうのがすごく分かって、
ね、あ、
こんな大変だったんだ、
そんなことしてたんだって初めて知りましたね、うんうん、いや、そういう意味ではすごく面白い、
ね、
感じ。
いや、これがさ、ずっとさ続いてきたわけじゃない、
ね、次ね、今までそうだったけど、うん、次の感じもでもこれで前例が、ね、できたから、
できたけど
次やるかどうかは、まあ、
この代限りみたいなことにはなってるけどね、うん、どうなんだろう、ね、
いやでもね、これの方が絶対いいと思うんだけどね、うん、だってみんなちょっとお祝いモードでちょっと浮かれたじゃん、
うんうん、
一瞬不景気を忘れたじゃん。
なんかそのさ、いろんな儀式を知ることができるっていうのも、う
ん、なんかすごく身近に感じましたね。
日本の伝統儀式ってすごいなと思って、
ね、
いやあれを代々こうつないできている、あの天皇
だっていつからやってんのって感じでしょ、
うん、
もう天皇家ができてからって、
天皇はいつ
だって、もうあれじゃんあれじゃんってなんかどれを例えにしたらいいんだけ ど、
あの卑弥呼の時代とかではいいじゃん。
卑弥呼の時代、あ、でも
似て
天武とか、
あ、そうか、
いるじゃん
いるじゃん、もうい
るじゃんもういるじゃん天皇、
もうその時から
もうやってたのかな、あの時から、まあ、途中でできたのかもしれないけど、
ね、いろんなものが加わってったのかもしれないけど、い
や、
すごいね、
なんてこった
そうだった、今天武天皇とか、あ、いたと思って、
いたよね、いや
ね、
そんなね、うん、歴史的な年に立ち会えて、はい、すごかった2019年でございました、
うん、ね、もう年のせ今日明日で、
今日明日で
今年も終わりなので、まあバタバタ、大掃除もねできてるのかできてないのかみたいな、
できて
やってないな、
水回りぐらいは綺麗にしたいかな。
そうだね、そう、水回りはね綺麗にしよう、
だいぶ掃除サボってる。
あ、でも、ね、私もなんか年末最後のなんか何ゴミの日って決まってるじゃん。
あ、決まってる。
でこの最後の日にこれを捨てようと思ってたやつをすっかり忘れてて、あー、持ち越し、
廃品回収逃したんだよ ね、 ね
これね、毎年やるんだよね、
服とかさ雑誌とかさ束ねてたのにさ出すの忘
なんか今年こそは年内に全部いらないものを
全部綺麗にしておきたかったのに、
私も、ね、服とか布とかの日が、うん、ずっと待ってたの、うん、待ってたのに
ずっと待ってたのに忘れるんだよね、
忘れた、
段ボールとかもさまとめてあんのにさ
う
もう年内出せないんだって、まあ、別に来年でもいいんだけど、
なんとなく気分的にさ
持ち越したくない去年のゴミをみたいな、
そうすごいわかる、そうなのそうなの、でも残念ながらまた持ち越しです、
ゴミと共に、
はい、
年の瀬を過ごそうそんなそんなわけで、はい、まあ年が変わっても相変わらずな感じで、はい、イメカの放送局スタートです、はい、
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
はい、
はい、
というわけでそんなもはや年末もはや
もはや
年末モードでございますが、
ね、う
ん、先日我々ちょっと素敵な年末気分を味わうために
そうなんだよ、ね、
コンサートに行ってまいりました、
はい、年のせいに、
はい、
急に思い立ってね、
そうなんか急に、うん、なんか別に何の予定もなかったんだけど、うん、なんかこの間の収録の時かな、
収録の帰りだよ、
帰りにちょっとさコンサート行かないって一緒に言い出してコンサートって思って
なんかさちょっと気になる、ずっと気になるピアノコンサートがあるんだけど、うん、え休み
突然言われ、うん、休みって
予定ある特にない行くって言って1週間前にチケットを取って
びっくりしたよ ね12
月21日土曜日、はい、行ってきたんですが、
行ってまいりました、うん、何のコンサートかというと、まあ、ピアノコンサートなんですが、はい、そう私も誘われた時、はい、ピアノコンサートって思って、
うん、思うよね、
クラシックって思ったんだけどちょっとなんかピンとこなくて、うん、でもしおりさんがあまりにも熱弁するため、うん、絶対
これなんか動画見て動画
じゃないみたいな、でも激しいプレゼンにより行くことになりまして結果ねすごく楽しめたんですけれども、うん、でもなんかあれを説明するのがすごく難しくて、うん、今日ここで喋ろうって思ったけど、うん、なんてお伝えするんだろう、まあ、あのピアノコンサートですね、はい、ハバシさん、ハバシバラージさんという、はい、ハンガリーのピアニストの方の、うん、はい、ピアノコンサート、ソロピアノコンサートに行ってきたわけなんですけれども、うん、まあ、もともとね、まあ、いろんな各地で世界各国でご活躍のピアニストさんなんですが、一応クラシック畑出身で現在もクラシックのピアニストということにはなっているんですが、
うん、が、
が、うん、あのクラシックってやっぱさショパンとか
そう
モーツァルトとか、うんうん、あんなイメージじゃないですか、みんな
でオーケストラ、まあ、加わってもオーケストラをバックにとか、
うん、なんとか交響曲第2番南楽章みたいな、
そうそうそう、そのイメージだったよね、
全然違ったね、
うんうん、
なんか基本的に全部オリジナル曲、うん、あのご自身で作曲されたオリジナル曲を、うん、
はい、
まあ、今回はソロピアノ で、うんうん、でたまにオーケストラとコラボしたり、うん、あとロックドラムとコラボしたりするっていう、
あと歌もあったりとか、うんうん、となんかね、海外の公演だとなんか舞台から人がなんだ劇団四季みたいな状態で人がある、あの大きな何かに乗って人が歩いてきたりとか
なんかすご
すごいエンターテインメント性がある、
ちょっとサーカスみたいな雰囲気がある、うんうん、そういう動画を見せられ絶対面白いから行こうって言われて、
そうあの日本初来日っていうことで、
初来日だったんだ今回が、うん、そうだから日本では全然聞いたことがなかったので、うんうん、なんかすごく有名で、なんかピアニスト、クラシックのピアニストなのに、
う
ん、あのアリーナをいっぱいにするっていうね、
そうそうそう、海外ではね
それぐらいの動員数を、うん、なんかあの、まあ、初来日というわけで渋谷のオーチャードホールで開催だったんですけれども、うん、はい、結構外国の方もいらっしゃって、
多
分日本まで追っかけて来られたファンの方、まあ、
日本に住んでる方で、
うん、まあ、もともと幅しファンだった方なのかもしれないですけどもね、うんうん、なかなか刺激的なステージで、
まずその確かに舞台上にピアノは1台だけなんだけれども、うん、あのモニターがね、うん、まずデカデカと
なんか、ね、
モニターがある
んです、ライブステージみたいだったね、うんうん、なんか確かにステージにはグランドピアノ1台でスポットライト浴びてるだけだったんだけど、うん、会場前は確かになんかセットはもう完全にライブでした、うんうん
そう、
なんか大きな大型モニターでよくさ、うん、遠い会場だとその歌ってる人の顔が見えるように、
あのドームとかだとね、
そうそうそう、この見えるようにシアターがあるじゃない、うん、モニターがあったり、あとちょっと ね演出効果をあるためになんかちょっといろんなイルミネーションみたい なんか
そう照明がスポットライトだけではなくまあガチャガチャした照明なの
あ
の
なんかすごく細か
い音楽に合わせて結構なカラフルな色であの視覚効果もあって、うん、で映像もあのその歯ばしを映すだけではなく、うん、その曲に合った映像が物語のように
流れてましたね。
なんで 私も全く聞いたことがない状態で行っている
よく行ったよよく誘ったよね
全然さどこの国なのかも知らなくて
私は脳知識で行ったけど
自己紹介で流れてへーハンガリーの人なんだっていう
なんかだから言葉わかるかなって、うん、英語で喋ってらっしゃったんですけど、うん、モニターに普通に日本語訳が出てたんでそうよかったって思って
そうなんです、うん、でそのなんか初めて聞いた時に映画音楽みたいだなって思った、う
ん、なんかクラシック、まあ、確かにどんな楽曲でもそれなりにそのバックボーンにはが、ね、ドラマがあったり物語があるものなんですけれども、うん、その中でもかなりそのドラマ性がフィーチャーされた感じで本当に劇版というかドラマや映画につけられる音楽みたいな
本当に
その全体的なこういうストーリーこういうというよりは、うんうん、その凝縮したそのシーンを見せるみたいな勢いがあったり、ね、ゆったりとしたバラードも激しめの曲も結構振り幅が大きかったですけど、
うん、そうなんか本当に目を閉じて聞いてると、うん、何か自分の中 の、 この映画のワンシーンみたいなのが普通にこう映像として浮かんでくるような、う
んあのうん、なんか不思議な体験を、
う
ん、
そうだからこれはクラシックなのと思ってでもまあ映画音楽もクラシックかと、うん、なんか本当にね歌詞が乗りそうな
そう歌えそうだし、うん、映像にも合うだろうし、うん、みたいななんかね、うん、不思議な感じでしたね
そうあとなんかね天使あの娘さんがいて、うんうん、で娘さんがこう練習してる時にピアノのそばに来るとで鍵盤を触った娘さんが触った音を元に作曲をしたみたいなので、うん、娘さんのその映像も流してくれて、ね、
娘さんの
なんかうちの天使が
そう見せてくれるっていう、うん、そうなんかこの初来日でオーチャードホールを使った私物的な音を、うん、親バカを
親バカ披露でもすごい可愛くてもう
普通に天使って思ってみんなちょっと会場がクスクス笑い
そうそうそう可愛い
コンサートでこんなの見せられる
完全に家の動画だったよね
完全に携帯で撮った
ちょっと動画が流れる
スマホでスマホで奥さんが撮った
そう本当にそうだよね
めっちゃ面白かった
面白かったし
でも本当にそのね、うん、お子ちゃまが弾いた何小説かの音を元に作曲しました、うん、したり
とかあともともとこの方はあのロックスターになりたかったっていう
そう本当はロックスターに憧れていたんだけど、うん、ハンガリーの音楽教育のせいでクラシックにならざるを得なかったけど、うん、今でもロックスターの夢を諦めてないのであのよかったらみんな私をロックにしてくださいとか言って突然なんか、うん、私たち観客に手でドラムをやるようにしてくれ
て、うん、
自由さ
あれ楽しそうやっぱさんちょっとさ参加型っていうかさ、うん、こうみんな結構初来日なのもあるしどうなのかっていうのも周りも
なんかどう聞いたらいいか分からなかったし
でもなんか、
まあ、もともとファンの方もいらっしゃって、うん、周りの人とかの会話聞いてると、うん、でもなんか友達誘うにもなんて言ったらいいか分かんない、うん、
やっぱり
似たようなことも
やっぱりそう
です、ね、その会話を聞いてへえって思ってそうなんだって思ってたけど、うん、見た後確かにと思ってた、うんうん、
そうだってさあの足踏みでドントンタどんどんタっていうのを
完全にクイーン始まる
クイーン始まるって思って
そう、それでピアノ弾くと思わないまずどんどんパっていうピアノないって
そういうクラシック多分聞いたことない
クラシックピアノじゃないって思って
そうでそのに合わせて、ま、あのクイーンではなかったけどご自身の作曲をした曲を、うん、
面白かったね、うん、だって途中でピアノ弾きながら煽ってきた
そうそうそう
片手ぐるぐる回してもっと来いよピアノで煽られたの初めてだクラシックピアノで煽られて片手で煽られたの初めてだった
あとねこの羽生さんが早弾きでギネス記録を持ってるんだって
そうなんだ、うん、ギネスすごいね、まあ、確かに激しかったけど
かったよ、ね、
激しい
なんかそのギターの早弾きじゃなくピアノの早弾きでみんなうわーってなるて、う
ん、あれなんか、うん、曲芸みたいになってたよすごいみたいなよくぞしかも力強いんだよね、うん、後半にね、まあ、一番人気の曲みたいな感じで何曲か披露していただいた曲が、うん、もう本当に、うん なんていうだろう、私たちの大好きな感じ、
ね、そうそう、
激しめの曲なんですけど、うん、すごいね重厚感があって、うん、もうドラマチック
なんかピアノなんだけど全部なんだろう、オーケストラの全部というか、
そうなんか私ピアノピアニストの方になんか、うんうん、の話を聞く機会があった時に、うん、ピアノはピアノ1台でオーケストラができるから私はピアノをやっているって言われて、ピアノって確かにあの弦楽器ではあるんだけど、うん、鍵盤楽器で弦楽器なんだけど、うん、すごく音の幅が広いじゃない、うん、そして、うん、メロディーも弾けるし伴奏もできるし、いろんな使い方ができる、いろんな音色、ソフトタッチにすればソフトに音を出せるし、激しく弾けば激しい、それこそロックのような音も出せるっていうので、うん、ピアノは一人オーケストラソラだ
と、あすごい分かった、今回のコンサート
で1台で全て完結できるから、うん、ピアノが面白いっていう話を聞いて、
なんだろう、ストリングスみたいな音もあるし、うん、そのリズム体でもあるから、
うん、リズムも取れる、うん、全てその1台の楽器でできるってなかなかないっていうね、うん、の話を聞いて、確かに たった1台たった1人でここまで幅広い音を表現できる楽器って確かにそうないなって、
だって1時間半1人で全部ずっと出っ放して、うんうん、見たけど全然飽きなくて、
あ
えもう終わりって
早って思って、
もうアンコールもしつこかったよね、
何回もしましたね何回も出たこと、
始まる前みんななんかこう探り探りの感じだったのに、終わった時にもすごい一体感で、一回ねアンコールで弾いてくれたけどまだ帰らない
って、ね、なかなかね、うん、手を叩きすぎて手が痛くなるぐらいね、アンコールもしました、
こんなに熱くなるっけっていう、
そう熱かった、なんか終わった後汗かいてたピアノコンサートでこんなに汗をかくと思
わ、うん、もうなんかこれね、ハマシ2020年もなんか来
日する予定はあるらしいんだけど、全く公式サイトにも書いてないんだけど、2020年に来られるそうなので、もし興味があればハバシ .jp で、ハバシは HAVASI で検索すると出てきますので、YouTube のオフィシャル YouTube のチャンネルもあって、うん、そこでいくつか曲も聴けますの ので、もしよかったら
本当おすすめですね。もう2020年行こう、
はい、行こう、はい、行こう、いつか分かんないけど、はい、行きましょう、はい、というわけでおすすめの声素敵な音楽を聴きましたというお話でした、はい、夢叶放送局後半もまだまだ続きます。